光へと変え続ける主の働き、栄光へと変え続ける主の働きと題しまして、ただいまの御言葉のメッセージを三浦正信牧師より取り継いでいただきます。
はじめに、先週木曜日から土曜日まで、先ほどもお祈りしましたけど、イエス教会の、教会学校のキャンプが、八王子のオールリーの家という大自然の、八王子市ですけど、本当にもう山の中で自然のいっぱいのですね、素晴らしいところで、持たれて、本当に皆さんにもお祈りしていただき本当にありがとうございました。またいろんな形でお捧げ物くださった皆さんも本当にありがとうございます。スタッフに代わりまして、お礼を申し上げます。もうとにかくもう賛美があふれ、子どもたちも飛び跳ねながら賛美してですね、初めて来た友達も最初はもう入れなくて怖がってたのに、賛美の中に入った途端にもう楽しい楽しいと言ってですね、もう本当にもう最後までみんなもう、まあ、これだけいろんなプログラムがあったら楽しいだろうなと思うような素晴らしいキャンプで、なんかもうもっと大勢来たらいいのになと思って、なんかもったいない思いで私も参加させていただきました。もう子供たちと一緒にずっとこう一緒にいて、まだよくこう聖書の話も聞いてくれるんですね。みんなもう目をランランと輝かせて聞いてくれて、またその後いろいろこう受けたこととか疑問を分かち合ってくれるんですけれども、それがとてもまた私にはとてもこう参考になり、勉強になると言いますか、なんと日頃大人びた信仰をやってるんだろうと思うようにですね、子どもたちのこの本当にこう単純にストレートに神様を求める姿にこちらも教えられて本当に感謝でした。また来年もありますけれども、ぜひ皆さん今回はお孫さんを連れてこられた方々もね、何人かいらっしゃいましたけれども、いろんな形でもういっぱい参加してほしいなと思うキャンプでした。お祈りありがとうございました。またぜひ子どもたちの成長のためにもお祈りいただきたいと思います。それでは、今日は第2コリントの3章12節から18節ずっと続けて、今この新約聖書第2コリント人への手紙を礼拝の中で見ております。今日は12節からですけれども、ちょっとその前のところまでの お話をさせていただきます。パウロという伝道者はですね、この第2コリント人の第2の手紙を書いたパウロはですね、このコリント教会に入り込んできたユダヤ教立法主義者たち、古い教えを大切にする人たちのこの考えに引きずられて、パウロが伝えたこのキリストによる素晴らしい教え、福音をですね、この変えようとしたり、あるいはパウロが使徒という、そういう使徒という一つの働きですね、伝道者としての働きであることに、疑いを持っている、そういう一部の人たちがコリント教会の中にいたようです。そういう人たちのことを意識しながら、この第2コリントの手紙を書いています。パウロが使えているのは、この3章の6節にありますけれども、新しい契約、今新しい契約に私たちは、使徒である私たちは使えている、そのことをパウロは強調しています。その新しい契約によって生きることがどんなに素晴らしいことか、それをパウロはこの手紙の至るところで伝えているんですね。聖書に旧約聖書と新約聖書とありますけれども、この旧約聖書を代表とする、古い契約、その代表は、モーセですけれども、神様がモーセに、この十戒をはじめとする律法という神の戒めをお与えになりました。この古い契約においては、イスラエルの民たちがその律法に従い、そして神様はその従う民たちを祝福するという、このある意味では、この協定のようなもの、それが古い契約です。モーセを代表とする市内の山で与えられたこの旧約ですね、協定のようなものでした。そこではどこまでも神様から与えられた戒め、律法を行うという行いが強調されていました。しかし、その神様が与えられた律法、戒めの前に明らかにされたことは、人はどこまでもその戒めを守ることができない、神様の基準にはどこまで行っても到達できない罪ある存在だ。そのことが明らかになるばかりでした。人間の力、人間の良い行い、
人間の努力によってはどんなに頑張ってもこの清い清い神様に到達することはできない。むしろ本気でやろうとすれば罪悪感に悩み苦しむか、あるいは表面上だけ整えて取り繕って偽善を演じること、そのどちらかしかありませんでした。しかし神様はその罪に悩み、神との間にどこまで行っても壁を感じるしかない、そういう人間のために、神の子イエス・キリストを送ってくださいます。行いによってはどうやっても神に到達することができない、神を喜ばせることができない、その人間に対してですね、今度はこの神が使わしたキリストを信じて生きるように、キリストを信じるならば完全に罪から解放される、その救いの道を神自ら提供してくださった、それが新しい契約です、あるいは福音、グッドニュースです。この新しい契約においては相互協定ではなくて、もう全部神様の側からの体を一方的に差し出されたものを人間の側はありがとうございますと感謝して受け取るだけでいい、そういう契約です。まあ、そういう意味では契約とは言えないのかもしれないですね。もう全部神様の主権が先立っていますので、もう神様の主権により頼んでいく、そして差し出されたものをありがとう、サンキューと言ってこう受けていく、それが新しい契約、まあ新約聖書で言われているところの新約ですね。この新しい契約にパウロは使えるものとなったということを強調しながらですね、前回の3章11節では、第2コリント3章11節では、この消え去るべき栄光と永続する栄光というもののこの比較がなされています。キリストを信じることによって人が救われるというこの栄光は永遠に続く栄光だと、そう十一節で言われていました。モーセがシナイ山という山でですね、律法を神からいただいたとき、いただいて山を降りてきたときに、神様の栄光で顔が光り輝いていました、顔の肌が。でもそれはどこまでも一時的な栄光でした。消え去る栄光でした。しかしキリストの栄光は永続する、永遠に続く、消えることのない栄光だと、ずっと3章11節で言われてきました。イエス・キリストが来られたことでもう古い契約は終わったのです。まあ、キリストが来られるまでこの律法を行うことによって神様との関係が保たれてきました。神様との人との関係がこの律法を通して保たれてきました。しかし救い主イエス・キリストが来られたことによって神と人は全く質の新しい関係に入りました。このキリストが本体であって、このキリストを通して救われるという救いの出来事が永遠に続く契約だと、まあ、パウロは特にですね、その律法主義者たち、古い契約にしがみついている人たちのことを意識してですね、今こんなに素晴らしい新しい契約が与えられているじゃないかということを、まあ、なんとか分かってほしいとこの手紙で強調しています。そういう続きの中でですね、今日の12節以降があります。早速読んでみましょう。第2コリント3章12節、このような望みを持っているので私たちは極めて大胆に振る舞います。このような望み、新しい契約、キリストを通して救われるこの福音に仕えるパウロは、あるいは使徒たちはですね、このようにもう永遠に変わることのない望み、キリストによって完全に罪から救われて新しいキリストの命をいただけるという、それがこちらの側の行いや状態に一切関わらず、ただ信じる信仰だけでいいと言われている、その信仰による救いの望みをいただいているので、私たちは大胆に語りますよ、言わせていただきますよというところですね。12節はで、何を言おうとしているかと言いますと、 まず13節から15節。そしてモーセが消え失せる者の最後をイスラエルの人々に見せないように神に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。この13節で言われているこのモーセが顔に覆いをかけたという出来事ですね。これは実際に、モーセが神様から律法を受け取ったときに神様とこの話しているとき話した後にですね、こういうことをしてたんですね。ちょっと参考まで見てみますと、出エジプト記の34章33節から35節、旧約聖書、創世記の次ですね、2番目に書かれています。出エジプト記34章の33節から35節。出エジプト記34章33節から読みします。モーセは彼らと語り終えたとき、顔に覆いをかけた。モーセが主の前に入っていって主と話すときにはいつも外に出るときまで覆いを外していた。そして出てくると命じられたことをイスラエル人に告げた。イスラエル人はモーセの顔を見た。まことにモーセの顔の肌は光を放った。モーセは主と話すために入っていくまで自分の顔に覆いをかけていた。ここですね、まあ、ここの部分、まあ、パウロが、彼らイスラエルの民たちと語り終えたときには顔に覆いをかけた、まあ、そして神様と話をするときにはまたその覆いを取って話した。で、神と話して戻ってくるとまたこの光り輝いていたんですね。で、パウロはこのモーセが神と話すときに光り輝いた栄光というのはどこまでも一時的なものだ、時間が経つと消え去ったと、申します。まあ、実際そうなんですね。でモーセはその光が消えるところ、顔がこう神様と話した後に輝いているその光が消えるところを人々に見せないように、民たちに見せないように顔に覆いをかけたと捉えています。モーセがこうだんだんその光が消えていくところをですね、民たちに見せないようにあえて顔に覆いをかけた。そのようにモーセの光り輝く栄光というのは一時的なもの、どこまでも時間が経てばすぐに消え去るものでした。それは律法を土台とする古い契約も同じだ、一時的なものなんだ、永遠ではないんだというわけですね。それに対してキリストの永遠に変わることのない栄光、キリストを信じる者が必ず救われる、永遠に罪から救われる、この栄光の出来事は、もうそんな消え去るものではないから覆いなんか必要ないんだ、私たちはそれを何も隠す必要はない、光が消えていくところを隠す必要はない、だって光は消えないんだから、キリストを信じて救われるというこの救いの出来事は永遠に変わらない。だから今の私たちにはもうあのモーセのように顔に覆いをかけるような必要は一切ないんだ。消え去ることのない、変わることのない確かな救いを今キリストによっていただいているんだから、私たちは顔に覆いをかけるようなあのモーセがしたようなことをする必要はありません。それにもかかわらず、第二コリントに戻りますけども、3章の14節でですね、イスラエルの人々の思いは鈍くなっていたんですね。 というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。15節を見ますと、今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。ここで言われている古い契約、あるいは15節のモーセの書が朗読されるとき、要するに旧約の土台となっていた律法、神の戒めですね、これが朗読されるときに人々のこの心に覆いがかけられた状態になって鈍くなってしまっている。今私たちはキリストを通してこの律法というものを読むべきなのに、彼らは相変わらず古い契約に立ったまんまで、旧約聖書、古い契約、あるいはモーセの書と言われているものですね、この律法を古い契約の時と同じまんまで朗読してしまっている。そのことをパウロは指摘しているわけです。もう律法を行うことによっては誰一人救われない、人間はみんな神の前に不完全だということが明らかにされたにもかかわらず、そして神様は本当に憐れんでくださって罪に悩む者たちを救うためにイエス・キリスト、救い主イエス・キリストを送ってくださったにもかかわらず、彼らはどこまでもキリストを拒否しました。古い契約にどこまでもしがみついていきました。私たちは今までのように古い契約でやっていきます。律法主義で生きていきます。自分たちの力で、自分たちの立派な行いで神を喜ばせてみせますと、そう言ってせっかく神が送ってくださったキリストを拒否していったんですね。新しい契約を神は差し出してくださったのに、いよいよ頑なに古い契約にしがみついていきました。つまり自分たちの思いにしがみついていったんですね。だって神様の方でこの新しい契約を結ぶためにキリストを送ってくださったのに、民たちの方がいよいよ心を固くして、いやいや私たちは今までのやり方で古い契約で生きていきます、もう神が何とおっしゃろうと私たちは自分の力でこの救いを達成しますと、神の恵みにより頼むことを拒否していきました。その結果的には神様の御心に逆らうことになってしまったわけです。ずっとですから、この旧約聖書が読まれるときに彼らの心には覆いがかかっていて、古い契約と同じやり方でこの律法を、モーセの書を読み続けてしまったわけですね。この彼らの心の覆いは14節の最後にありますように、それはキリストによって取り除かれるものだからです。キリストによって取り除かれなければいけないこの心の覆いです。しかし彼らの心はいよいよ固くなになっていきました。キリストにより頼めばこんなに自由で豊かな恵みが用意されているにもかかわらず、どこまでも今までのこのやり方でやってきたから変えてなるものかと、古い契約に彼らはしがみついて新しい神の恵みを跳ね返していきました。ですからその心はいよいよ暗くなっていったわけですね。それに対して第2コリント3章16節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。この心の覆いが取り除かれる秘訣、それは主に向くことだとパウロは言います。つまり当時のイスラエルの人々、特に古い契約にしがみついていた人たちは主に向いていなかったんですね。だって主に向いていたならば、主が差し出してくださったその新しい契約を受け取ったはずです。でも主に向かないで相変わらず古い契約にしがみついていった、つまりそれはもう自分の思いにしがみついていったわけですね。ですから彼らは全然主に向いていませんでした。本当に主に向くならば、今神様が何を求めておられるか分かるはずだ。 主に向かないで、自分の今までの生き方、今までの価値観、過去の体験、そういうものにずっと固くなにしがみついて、そこから離れようとしないから、ずっと覆いがかぶさった状態になってしまっていると、そうパウロは指摘します。この心の覆いが取り除かれるためには、人が主に向く。自分の思いに向くんじゃなくて、主に向くことだ。空っぽになって、過去はこうだったとか、自分は今までこれでやってきたとか、そういうものも一切白紙に戻して、今、主に向く。今、主が差し出してくださっているものに向いていく。その新しいことをすっぽりと受け取っていくならば、覆いは取り除かれるのですと。ですから、この心の覆いが取り除かれるためには、人が主に向く必要があります。そして、その後17節ですね。ここで御霊、3章の6節で言われていた御霊がまた出てまいります。3章の6節での最後の方に、文字は殺し、御霊は生かすからですとありました。モーセに与えられた10回は、石の板に刻まれた文字でした。しかしその石に刻まれた文字、律法は、私たちに、お前は罪があると有罪判決を下し、罪の結果である滅びの死を宣告するものでした。ですから文字は殺す。どこまでも殺すもの、殺す役目だったんですね。でも今、キリストの恵みを知らせる御霊、聖霊は、私たちに、キリストを通して完全な罪の許しがあるということ、こんな私たちでも、キリストを信じるならば、永遠の命が与えられる、そのような希望を約束してくださる御霊です。神の霊です。そこには驚くべき解放と自由があります。御霊は私たちに本当にこのような自由を与えてくださる霊なんですね。新約聖書のガラテヤ人への手紙というところの4章6節と7節、今日最初の招きの言葉でも読んでいただきましたけれども、ガラテヤ人への手紙の4章の6節と7節、ガラテヤ書4章6節、そしてあなた方は子であるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。この御子の御霊、神様は御霊を使わせてくださいました。私たちの心にこの御霊は、私たちと神様との関係が主人と奴隷ではなくて親と子である、私たちは神の子であるという、そういう関係に入れてくださった例です。そして神による相続人ですと言われています。神が持っておられるあらゆるもの、すべてを相続する子として私たちを認めてくださっている。旧約の時代にはどこかで神と人との関係というのは、この主従関係、主人と奴隷のような、そういうそこには恐怖やいろんなものがあったわけですけれども、今私たちは神をアバ父、父よと呼ぶことができます。そして神は私たちを子と見ていてくださる、そういう親しい関係、近い関係に導き入れてくださいました。ですから私たちは神様とのこの間にですね、イエス様によってこの罪が取り除かれたときに、この親しい、旧約の時代にはもう考えられないような親しい身近な関係で神様をお父様、アバ父と呼ぶことができる、そういう関係に御霊を導き入れてくださったんですね。ですから神様との関係がそのような関係ですから、もう旧約の時代の人たちから比べれば、もう比べ物にならないくらい私たちは神様との間に素晴らしい自由な関係をいただいているわけです。御霊のあるところには自由があります。 今私たちは御霊によってこのキリストにある自由をいただいているわけです。だからそこにその自由を受け取らないなんてもったいないと思っているわけですね。パウルは特に律法主義者たちに対して、はい、第2コリント3章、今日最後のところになります。18節、第2コリント3章18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊はこの私たち、これはイスラエルの人たちだけじゃない、私たちみんな絶えずこの古い契約にとどまろう、あるいは立ち返ろうとする心がすぐ働くんですね。これが罪の性質であり、生まれながらの肉の性質です。私たちはどこかで古い契約に立ち返ろう、人間の力で救いを勝ち取ろう、自分の力で救いを勝ち取ろうという、そういう思いが絶えずこの蘇ってきます。それがまさに心の覆いなわけですね。でも御霊は絶えずその覆いを取り除けてくださいます。こんなに自由を与えるためにキリストは来たんだから、古い契約に戻るな、このキリストを土台とした新しい契約にしっかり立ちなさいとですね、御霊は絶えず私たちをこの覆おうとする、この覆いを取り払おうとしてくださいます。そしてイエス・キリストに向かうようにとさせてくださいます。律法によって罪ある存在だとは明らかにされました。生涯私たちはいよいよもう本当に罪だらけだ、どうしようもない。昨日までの教会学校のキャンプでも私何度か話したんですけど、隣のトトロに出てくる真っ黒クロスケっていうのがいるんですけども、私たちの心は真っ黒クロスケだよねって言ったらみんなすごく分かってくれたんですね。本当にこの真っ黒クロスケは可愛いんですけれども、もっと可愛くないこの真っ黒クロスケは私たちの心の中に住み着いています。神様のこの基準の前、律法の前に私たちはいよいよ本当に汚い、真っ黒な存在だ、罪だらけだと知らされます。でもその度にその私に代わって神の子、罪のない神の子がキリストが十字架で死んでくださった、身代わりに死んでくださった、私の代わりにすべての罪の罰を受けてくださった。本当にこのキリストの十字架の死なければ救われ得ないものだといよいよ知らされます。だから私たちはもう本当毎日でもこの罪人は憐れんでください、神様は憐れんでくださいと祈るしか、ひざまずくしかない存在です。でもその度にキリストに向かわされるわけですね。この私のためにキリストがおられる、この私のためにキリストが十字架で死んでくださった、そうやって罪の真っ黒さを知らされるたびにキリストのもとにひざまずくと、確かな罪の許しがあるから、ああありがたい、こんな私も罪から清められてる、十字架の血によって清められてる、ありがたいと、罪の束縛からまた解放され自由にされていきます。ですから罪を知れば知るほど自由にされ喜びが溢れてくるという不思議な出来事が起きてくるわけです。神様、御霊は私たちのこの古い契約に戻ろうとする覆いを絶えず取り除けてくださいます。そして私たちの中からは栄光なんていうものは何にも出てこないんですけど、真っ黒なものしか出てこないんですけれども、でもこの3章の18節にありますように鏡のように主の栄光を反映させながら、主キリストが鏡のように私たちにこの神の栄光を照らしてくださって反射してくださる。私の中からは何にも栄光に値するものは出てこないんですけれども、主がその栄光を私たちに照らして反射してくださる。その栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていく、そのように御霊なる主はしてくださるんですね。一足飛びに変えられるのではないかもしれません。 本当に時間をかけて時間をかけて、人が主に向くなら、16節、人が主に向くなら、御霊はその人を時間がかかっても栄光から栄光へと変え続けてくださいます。神学用語で聖化と言いますね。聖書の聖に化ける、清く変え続けてくださる、それは御霊なる主の働きです。完全に主と同じ形に変えられるのは救いが完成される終わりの時ですけれども、私たちが地上にいてこの肉体を持っている間は全く主と同じ形に完全にはなり得ません。どこまでも不完全です。しかし御霊なる主は主に向く一人一人を栄光から栄光へと変え続けてくださる。ですから私たちは主にあっては自分にも人にも望みを置き続けることができるわけですね。主がおられなかったら自分を見てももう幻滅するばかりです。なんでこんなに真っ黒いんだろう、汚いんだろう、罪だらけなんだろうと幻滅するばかりですし、人を見てもあ、なんであの人はこんなにダメなんだ、この人もあれが足りない、これが足りないと、もう自分を見ても人を見てもがっかりするばかりです。しかし主にあっては、主なる御霊の働き を認める間はですね、自分にも絶望しきらない、いい意味でですね、そして人に対しても御霊なる主が変え続けてくださるんだという、その御言葉に立つことができる。今不完全であっても、足りないところがいっぱいあっても、どうしようもない弱さを持っていても、御霊なる主が時間をかけて取り扱っていってくださるから、主に向くならあらゆることに希望が与えられます。今日結婚されるピーター・マッカーサさんと篠崎さん、千佐子さんがこういう結婚の証というのを婚約式の時にもね、作ってくださいましたけど、ちょっとイラスト入りの可愛いのを作ってくださいました。この中に、前回までのあらすじがあってですね、関ララに、その後のいろんな婚約解消した話とかですね、書いてくださっています。でこの最初 このイラストの中にですね、2007年の4月に婚約解消した時の絵と本来の結婚図というのが絵で描かれているんですけれども、婚約解消したときには、まあ、それぞれが向き合って、そして神様との関係も、あまりいい状態じゃなかった、もう全部罰だったわけですね。本当だったらば、まずそれぞれが神様とラブラブの関係であって、そしてお互いにも見るべきであった。でもやはりそれができなかった、まあ、それにはいろんな事情があったわけですけれども、でも本当に人が主に向くとき、神様に向くときにはいろんな覆いが取り除けられて、そこに御霊にある自由、また平和というものがこの回復されていくわけですね。御霊なる主はそのように主に向く一人一人から絶えず古い契約に戻ろうとする覆いを取り除いて真の自由を与えてくださいます。栄光から栄光へと主の姿に変え続けてくださいます。だから私たちは今どうであっても安心して主の働きに期待していくことができます。自分の弱さでどうしようもない部分も、あるいは人に対して受け入れがたいようなものがあったとしても、必ず主が取り扱ってくださる、そのことを信じて、私たちがすべきことは主に向くこと、人に向くんじゃなくて主に向いていくこと、相手がどうであろうと、また今の自分がどんなにダメであろうと、私たちはそこで、その場所で主に向いていく。主は栄光から栄光へと変え続けると約束してくださっているんですから、その御言葉を信じて私たちは主に向いていきましょう。主が取り扱ってきますくださいます。御霊なる主の働きによって人は栄光から栄光へと変えられていきます。もう一度3章の16節から18節を読んでお祈りします。第2コリント3章16節から18節、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。 私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、罪に悩み果てるしかない弱い私たちのために、この素晴らしい永遠に変わることのない神の子キリストを送ってくださって心から感謝をいたします。自分の行いによって、自分の努力によって神に喜ばれようとするならば、私たちはもう自分に幻滅するしかありませんでしたし、本当にその罪悪感の中に死ぬしかありませんでした。しかしあなたが本当にそのようなどうしようもない私たちを憐れんでくださって、一方的に神の子キリストを送ってくださり、キリストが私たちのすべての罪に代わって十字架で身代わりの死を受けてくださったこと、そして三日目によみがえってくださったことにより、私たちにこの救いの希望を与えてくださったことを感謝をいたします。今あなたがこのような新しい契約を、福音を、そしてキリストを与えてくださったにもかかわらず、私たちの心はすぐに古い契約に戻ろうと、どっかで自分の行いで神様に認められようとする、本当にこの律法主義に帰ろう帰ろうとしてしまう傾向があります。どうか御霊が絶えずその覆いを取り除けてくださって、せっかく与えられているこのキリストにある自由を、御霊なる自由を、私たちがもっともっと受けていくことができるように導いていってください。私たちの中から本当にもう罪しか出てきませんけれども、でも全部そのまんまでイエス様が十字架でこの救い清めてくださったから感謝いたします。なお肉の残骸を持っているがゆえに、罪の残骸を持っているがゆえに、本当にどうしようもなさが出てまいりますけれども、でもあなたは栄光から栄光へと変え続けてくださる、自分をも人をも変え続けてくださる、もう全部それは主なる御霊の働きだとおっしゃってくださっているから感謝をいたします。私たちは本当にせっかちで今すぐ変えてほしいとすぐ思ってしまいますけれども、あなたの時があります。どうかそれを待ち望み、私たちはどこまでも主に向いていくことができますように、人に向かわず、自分に向かわず、あなたにしっかりと目を向けていくことができるように、聖霊様絶えずキリストの十字架に向かわせてくださいますようにお願いいたします。感謝をいたします。お一人一人のうちにこの与えられている救いの恵みをどうかはさらにさらに示してください。そして本当の自由を、解放を与えてくださいますようにお願いいたします。この素晴らしい救い主イエス様に心から感謝して、皆によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞ一斉にお祈りください。
これから献金の時を待ちます。献金は信ずる私たちにとって献身を表します。ですから初めておいでになった方とか、また持ち合わせのない方は遠慮なく次の方に回してくださいますように、私たち自身を捧げる思いを持ってこの時を過ごしたいと思います。